耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。ブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さん大学の講義とか、あと著名人の講演とかスピーチなんかで、印象に残ったものってあるでしょうか。僕はですね、講演とか印象に残ったものはあるんですけれどもね、大学の講義、今思い起こすと楽しかったのは覚えてるんですけど、どんなことを喋ってもらったのかっていうのがちょっと曖昧になってる部分もあります。何よりもね、今僕思ってるのはね、その大学の講義をですね、社会人になった今28ですけど、28になるのか、今度28歳とか30歳代でまた大学の講義受けてみたいなーっていう感じなんです。というのもね、大学の講義ってのはその中高と違ってですね、試験に受かるための勉強じゃなくて、知識を深めるための勉強じゃないですか。だからね、やっぱり面白いなーっていう、なんか知的好奇心を刺激される、あの面白さがあるんですよね。あれをまた味わいたいなーなんて思っている今日この頃です。では、今回はですね、とある人の講義を元にした本をご紹介しましょう。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はアチーブメント出版より出ておりますピーター・F・ドラッカー著、リック・ワルツマン編集、宮本芳和役、ドラッカーの講義、1991年から2003年、マネジメント経済未来について話そうという本です。3ヶ月ほど前ですかね、新刊ラジオ第1170回、2010年7月2日、この時ねソロスの講義録という本をご紹介しましたけども、あれはアメリカの投資家ジョージ・ソロスが中央ヨーロッパ大学で教えた講義を本にしたものでした。で、今回ご紹介するのはピーター・F・ドラッカーの講義をまとめた本なんですね。講義といってもね、大学での講義だけでなく、講演とかその他のスピーチなんかもまとめられています。で、この本ね、何よりもやっぱり注目に値するのが、これまでのドラッカーの著作と違ってですね、本にまとめられているドラッカーの講義というのは話し言葉で行われたものであるということです。編集したリック・ワルツマン曰くですね、ドラッカーは筆を持つ手に代わって口を動かすとき、その調子は著作の文章よりもずっと柔らかくなるようですとのことです。というわけでですね、一部の著作よりもね、ずっと物腰柔らかなドラッカーの文章が味わえるんじゃないでしょうか。個人的に僕読んだ感じとしてはですね、マネジメントとかああいったものよりはかなりね、柔らかくなってるなと思ったんですけど、僕が一番好きなあのドラッカー論文集、正しくはピーター・F・ドラッカー経営論だったかな、あれがね、大体デスマス調とデアル調の違いこそあるけども、このぐらいの柔らかさだった気がします。で、すでにドラッカーを読んだことのある人だったらわかると思うんですけど、ドラッカーの話ってのはですね、いろんなところから知識や経験を引っ張ってくるんですね。例えば、これは本に載ってた例なんですけども、原価会計の議論がいつの間にか脱線してメソポタミアの都市国家の話になったかと思えば、高等教育や医療の歴史の紹介に移り、けれども最後には話した話題をうまくまとめてしまう。そんな感じなんです。嘘でしょうと思うかもしれませんけども、本当にそんな感じなんです。で、しかも堅苦しくなくてですね、本当魅力とユーモアにあふれてまして、こういったドラッカーの講義を受講していたある学生に言わせると、ガランとして殺風景な階段教室が心地よい空気に満ちあふれた快適な今に変わったような感じがしたんだそうです。亡くなってから5年が経って、それでもなおね、関連書籍が出続けるドラッカーなんですけども、今回今まであまり触れられなかった講義録とだけあってですね、全国のドラッカリアンの皆さんは僕に言われるまでもなく、この本買ってると思いますけども、じゃあここで、今回の本の著者および編集者、そして翻訳者をご紹介しようと思います。まずは著者ピーター・フェルディナンド・ドラッカー博士ですが、時間がもったいないから詳細ググってください。1909年生まれ、2005年没、マネジメントの父と呼ばれ、組織における経営のあり方を示し、肉体労働から知識労働への転換、共産主義の崩壊、日本の台頭などを予言し、偉大な経済学者として多くの人に読まれてきた人物です。ただね、ドラッカーが本当に好きなのは経済じゃなくて人間なんですよね。だから堅物の博士を想像した人はちょっと違う人間像を描いておいてください。で、次に紹介するのが編集者リック・ワルツマン、クレアモント大学院大学ドラッカーインスティテュートのエグゼクティブディレクター、簡単に言うと研究所の所長さんみたいなもんですね。ドラッカーのアイデアや理想をさらに発展させる活動や、経営リーダーシップの啓発活動などをされているそうです。 で、今回の本はこのリック・ワルツマンによって作られました。なんでも書物の形になって出版されたことのないドラッカーの講義を掘り起こして、ドラッカーインスティテュートのアーキビストである、ブリジェット・ローラーと一緒に講義を選び出して、そして読みやすい形になるように少々手を加えてあるんだそうです。手を加えてあるっていう部分で何と思った人いるかもしれませんけど、ワルツマン本人もですね、この方法だと一部の読者から不満があるかもしれませんが、そのためにクレアモントの門戸は開かれているのですなんて書いてましたので、文句があるんだったらうちの大学院に学びに来てって、門は開いてるよってことを言っております。というわけで、ドラッカーの論文全部読みたいんじゃーとか、手加えてないのか読みたいんじゃーという人はですね、ぜひクレアモントに行ってください。で、最後に、日本語版の翻訳者である宮本義和さん、1948年奈良県生まれ、一橋大学社会学部経済学部卒業後、ソニーマイクロソフトを経て独立して、翻訳著作活動を始めます。ビジネス系の著作が多い方なんですけども、今回の本でね、あ、素晴らしいな、これ宮本さんのおかげだなと思ったのがですね、いわゆるその翻訳者注意書き、訳注ですね、これがとっても親切にいられてるんです。ドラッカーの話はね、しばしば脱線するってさっき言いましたけど、例えばその歴史上の出来事とか、なんかアメリカ人って言ったら誰でも知ってるような人物を引き合いに出してくるんですけども、そういった人物名、団体名、また歴史上の出来事が出てくるたびに、この宮本さんがね、注を入れてくれてるんですね。まあ最初のうちゴルバチョフとかね、ニューディール政策にも注が入ったので、いや、そこまで入れなくていいですよと思ったんですけれども、後の方になってくるとね、すごいこれが役立つんですよね。アメリカの政治家の名前とかね、やっぱりピンとこないんですけれども、その政治家の名前にね、注がつけられてて、こういう思想を持ってるとか、こういう実績があるとか、どこどこの党員であるって書かれてると、あ、なるほどって、じゃあこの話がこういう文脈になるわけだと、よく分かってですね、この細かいところなんですけど、読んでいてこう優しさを感じる配慮、素晴らしいなと思いました。で、肝心の本の中身なんですけどね、こちらの本では1991年から2003年の間のドラッカーの講義が17本まとめられています。で、それらの講義のテーマは、まあ、個別にはバラバラなんですけども、大枠で見ると、マネジメントについて、これからの経済社会について、一人の知識労働者としてどうあるべきか、こういった視点で共通しているように思います。で、ドラッカーがね、やっぱりその穏やかな口調なんですけれども、時折ピリッとさせられるね、名言や苦言も残していまして、その辺も見どころです。例えばですね、これからの優先課題と題した、講義でですね、社会的な今後の課題について語っていたスピーチで、政府政策に関して飛び出した名言、1950年以降有効に働いた政策は一つもありません、言い切っちゃったよと。これが確か1991年の話でしたかね。1950年以降有効に働いた政策は一つもありませんと、アメリカ政府もバッサリです。唯一の例外は日本だったらしいんですけども、他のヨーロッパ諸国もバッサリ切ってました。で、文脈を追っていくとですね、まあ、つまり政府というものは国家全体の問題には強いんだけども、地域や個人間の問題にはうまく対処できるような組織じゃないと。だから1950年代以降、そしてこれからは地域や個人の方の問題を解決するのが社会的な課題であるという意味なんだそうです。で、もう一つの見どころ、やっぱりドラッカーといえばですね、注目されるのが軽眼、いわゆるその先を見通す力ですが、ドラッカーはね、あんまりその根拠の乏しいとか、もしくは数字だけを根拠にしたような予言というのはあんまりしません。基本的にね、事実や経験に基づいて、歴史の転換期を示すような話し方をします。例として挙げたいのがですね、この本の162ページにありました、ドラッカーの元教え子で台湾で成功したあるビジネスマンが言った言葉、私たちは今乗用車を所有するのは必要だからなのであり、贅沢なことではないと考えています。これは2001年の講義でね、ドラッカーが明かした内容ですけども、この台湾の人のね、発言からドラッカーは、グローバル化とはこういうことですと続けます。つまりですね、意識や価値観の根本的な変化がグローバル化であって、製品やサービスが広く全世界で取引されることじゃなくて、情報が世界中を駆け巡ることがグローバル化であるとドラッカーは言っているわけです。2001年なんですけどね、なかなかこれ当時もう十分なおじいちゃんですよ。ドラッカー何歳だ、90歳ぐらいなんですかね。 それでもやっぱりこういう言葉が出てくるのはね、やっぱりドラッカーの視野は広いなーっていうふうに思いました。この他にもね、いろいろと紹介したい名言とかね、場所もあるんですけども、そろそろ時間がなくなってきてしまったので、最後にまとめに入りたいと思います。まずはこちらの本、ドラッカリアンの方買いましょう。買う以外ないと思います。未だ書籍になったことのない貴重なドラッカーの講義が本になりましたということで、もう脊髄反射的に買っちゃうんじゃないでしょうか。その他ですね、あまりドラッカーを読んだことがない、もしくは全く読んだことない、そういった方にはですね、ドラッカー的な経済の見方の入門書として、こちらの本をおすすめします。なんか回りくどい言い方ですけども、なんかドラッカー的なね、ものの見方、ドラッカー的な歴史の捉え方っていうのがですね、やっぱり話し言葉とか講義の内容だけあってね、これはすごい分かりやすい本だと思うんです。ズバリこうだよって言ってるのは論文でいいので、まあ、講義内容ですからね、つまりドラッカー的な見方っていうのを入門するためには、こういった本いいんじゃないかなと僕は思いました。まあ、今後の経済社会を読み解く上でですね、まあ、とても有効な方法であると思いますので、これを機にドラッカーのね、ものの見方触れてみてください。では書籍情報です。ドラッカーの講義、1991年から2003年、マネジメント、経済、未来について話そう。ピーター F ドラッカー著、リック・ワルツマン編集、宮本義和役、アチーブメント出版より税込み1575円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。関連書籍をご紹介します。まずは新刊ラジオ第1170回、2010年7月2日号、ソロスの講義録、資本主義の呪縛を超えて、同じ講義録ということで、まあ、ジョージ・ソロスもいかがでしょうかと、こちらの本をご紹介します。そしてもう一つ、新刊ラジオ第410回、2008年1月28日号、ちょっと古いんですけども、ドラッカー名著集1、経営者の条件。まあ、ドラッカーを読みたいっていう人に、まあ、お値段と量と書いてる内容が一番適切なのはこの辺かなと、新刊ラジオの中から選びました。こちらのバックナンバーも聞いてみてください。といったところで、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手は、ブックナビゲーター、矢島雅宏でした。
オーディオブックのフィービー、インフォマーシャル。
書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも、運命の人に早く会いたい、石橋優です。よろしくお願いします。矢島さん、何今思考止まってたけど。
いや、大丈夫です。何、今運命の人にね、お互い早く会えればいいです ね。
はっきり喋れはっきり喋れよ。
いや、ちょっとね、今年の元旦のこと思い出しちゃったんですよ。
何
おみくじみんなで引いたんですよ、友達同士で。はいはいはい、イェヘーって、矢島なんだった、うん、俺中吉だけ、へへーって言って、じゃあ内容どうだと、仕事はうまくいくって書いてあったんですよ。うん、で、恋愛がね、うん、頑張れって。
おみくじに励まされる。
結果の前に励まされてると思うね。
というわけでですね、本日はそんな運命に関するオーディオブックです。こちら、
運命は変えられる。はい、斎、はい、藤ひとりさんです。
はい、いつもカズトと間違えて読んでしまいそうになる斎藤ひとりさん。
すいません、ひとりさん、はい、漢字で書いてるとついついね、カズトって
読みたくなっちゃうんですよね。
はい、
はい、なんですが、まあ、こちら運命は変えられる。
そうなんですよ。
はい、
まあ、で、運命は変えられるって言いますけども、はい、まあ、基本的には今までそのひとりさんが言ってきたような、うん、その世の中に感謝しようとか、はい、いろんなことに感謝しようとか、うん、そういったお話で、運命を変えるためにはすごい簡単なことで変わるんですと。
はい、
でこれはもう実際オーディオブック聞いてすぐ、そして本をめくってすぐ分かっちゃうので、はい、あえて言いません。
言いません。なのでそこら辺はぜひぜひ皆さんに聞いていただきたい。
そう、ただこの後僕らとバスさんの会話聞いたら、なんかなんとなく察すると思うんですけど。
察しますかね。はい、うん、
僕がね、この本で、あ、いいなと思ったのが、はい、癌になっても幸せみたいな話。
ああ、病気になっても。
そう、ある時、はい、健康診断行ったら、胃の中に原骨大の癌が発見された。その時あなたどうしますか。
はい、
うわ、なんで俺だけがって思うかもしれませんけども、うん、こう考えてみたらどうでしょうかと、
うん、
胃の中の原骨大の癌以外は全部癌じゃないんです。
健康なんですね。
そう、はい、でも他の内臓も全部癌にはならなかった、
はい、
だから、あ、はい、ありがとう、手ありがとう、僕の膀胱ありがとうと、うん、そういう風に感謝ができたら、
はい、
あ、こうやって他の臓器にも感謝することができたってことは、この癌も結構ありがたかったな、
そういうことに気づかせてくれた存在みたいな。
そう、 そうで、ガンにすら感謝してしまうと、
はい、
でそうするとここからひとりさん節なんですけど、
はい、
感謝によってガンは消えるんです
それもまたすごいですが、まあ、病は気からとも言いますけれども
まあここは確かに僕らは笑っていいですね、
はい
はい、まあ、でもですね、あの感謝をすることの大切さっていうのをね、いろんな観点から教えてくれますし、
はい、
まあ、他にもですね、あの言ってることはすごいいいことですから、
はい、
まあ、ぜひぜひ、売れてる本ですので、このオーディオブック聞いてみてください、
はい、で結局矢島さん言っちゃいましたねというわけで、本日紹介したオーディオブック運命は変えられるはオーディオブックのフィービーで配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナでフィービーと検索してください。
はい、皆さんのご来訪お待ちしております。
待っております。多分来年矢島さんのおみくじは、あの待ち人のところにじんでると思いますよ